皆さんこんにちは。練り物コンシェルジュ伊豆恵里こと伊豆の恵里です。先日公開したボイスブログの反響がですね、私が思ってた以上にすごくこう好評で、よかったよって言ってくださる方が非常に多くてですね、好評だったので第2弾を今日は撮ってみようと思います。で、本当は私半年ぐらい前からかな、YouTube でも、ね、YouTuber になりたいって仲のいい人には言ってたんですけど、まあ、YouTube が私がすごいヘビーユーザーなので、まあ、そういうね、発信方法もしてみたいなと思ってたんですね。で、じゃあなんで YouTube じゃなくって今回はボイスブログなのかというと、YouTube の唯一改善してほしい点っていうのがあって、バックグラウンド再生ができないんですよね、スマホだと。バックグラウンド再生ってどういうことかというと、まあ、YouTube ね、スマホのアプリで開いてみるじゃないですか。で、そのアプリを開いとかないと、 YouTube のアプリを開いとかないと YouTube が見れないっていうね。で、バックグラウンド再生っていうのは、そのアプリを消しても、まあ、音声とか音楽とかが、ね、背後で流れてて、で他の作業ができるスマホでっていうやつですよね。まあ、知ってると思いますけどね、皆さん。で、今のこのボイスだとバックグラウンド再生ができるので、なんかね、ながら作業しながらとか、移動中ですよね、電車とかバスとか途中に、まあ、他のメールチェックしながらとか、ね、他の SNS 見ながら、また聞きでこのボイスブログっていうのを気軽に聞いてほしいなという思いがあって、今はボイスブログでやってみようと思います。そのうちでもね、 YouTube も今実は、はい、やってることもあるので、そのうちアップできると思います。はい、ということでですね、今日はね、書くことを、言うことを書いてるんですよ。で、そう。今日、名品館、広島駅新幹線の改札内ですね、名品館店に、私のよくお世話になっている洋食屋さんのオーナー屋さん、ブルトミさんっていう、本当にここ美味しい、お店なんですよ、洋食屋さんで。この間もね、友達と行って、夫婦でここされてるお店なんですけど、その友達と4人かなで、いろんな話をしていく中で、ブルさんのお店のコンセプトっていうのが R30 なんですよ。まあ、なので、まあ、30歳以上の大人が楽しめるお店ということで、この R30 っていう単語をつけるっていうのは、本当にその一言で自分たちが来てほしいお客様、そして自分たちが、まあ、ブルさんたちですよね、したいお店っていうのを表しているので、本当にすごいよねっていう話をつい1週間前かな言って知って、でそこのオーナーさんが今日名品館のうちのお店に来てくださったよっていう報告をスタッフからいただいたんですが、結構ね、皆さんはありがたいことに知り合いとか友達とか寄ってくださることが多くって、その時はね、本当ぜひスタッフに伊豆恵里の友達なんです、友達の〇〇です、よろしく言っといてねって伝えてほしい私体一つしかないので、ね、皆様ね、八丁堀もあれば広島駅にも2店舗あって、で直営店じゃないところにはもっと下ろさせていただいてるので、例えば高速道路とか、あとは広島空港とか、あとは宮島の島内のお店とかあるので、はい、ぜひ来ましたよとか、お友達で直接会ったことがなくてもブログ読んでますっていう声をスタッフにかけてくださる方非常に多いので、 直営店のスタッフに声をかけてくれると一番私にすぐ報告が来ますので、もし来てくださった方は一声スタッフに声をかけてくれると非常に喜びます。はい。で、昨日、一昨日、金曜日か、今日が日曜日なので金曜日に広島内、広島県内かな、市内だけじゃないと思います、広島県内ので放送されているテレビ局 RCC 中国放送の番組内で、まあ、今生っていう番組が帯番組であるんですけど、情報番組がその一角のコーナーに出させていただいて、その反響がね本当すごくって、私その日は車についてるテレビで見てたの、まあ、本社に出勤で本社にテレビがないので車の中で見てたんですけど、スタッフの人たちとね3人で見てて、で見終わった後からもう電話がものすごくて、ものすごい反響だったんですよ。今までね、ありがたいことにいろんなテレビ出させていただいたことがある中でも本当に一番の反響で、それが金曜だけじゃなくて昨日土曜日もどこで売ってるのっていう電話がずっと鳴ってたみたいで、本社はで、私は販売店にいたんですけどね昨日で、その販売店でもテレビ見て買いに来たよっていう方たちがどこの店舗も直営店たくさん来てくださったみたいで、本当にありがとうございますね、私すごい恥ずかしかったんですよ。何が恥ずかしいって、自分がすごい気を抜いてる時、例えば店頭に立っててもちょっとお金数えてたりとか、何か、ね、他の作業をしてる時にふとテレビ見たよって声をかけていただいて、すごいね、なんか寝耳に水みたいな、なんかちょっと例えが伝わりにくいですけど、まあ 気を抜くなって話なんですけどね、まあ、緩急つけるのが私のちょっと性格なのでっていう時に声をかけていただいて、でそれがね1人2人のレベルじゃなかったんですよ。何十人って声をかけていただいて、はい、テレビの影響力ってやっぱすごいなってしみじみ感じました。で、影響力ってっていうところから、私の周りには私練り物コンシェルジュって自分で名乗ってるじゃないですか。で、自分で肩書きをつけて発信してる友達とか知り合いっていうのが結構いて、例えば、そうそう、中学校高校の同級生の子は美食ソムリエと言って、そういうレストランテとか、そういうね、すごい初めっていう、あれ大阪になるのかな、まあ、有名レストランとかそういうのを食べ歩いて、で彼女がすごいのは日本国内だけにとどまらず、海外のレストランとかワインのお店とか、あとは、ね、中華和食、食に関わるお店を食べ歩いて、でそれを皆様にこう情報を提供するっていう仕事をしてたりとか、あとはそうそう、仲いい友達は髪と眉っていう会社を立ち上げていて、まあ、髪の毛と眉毛っていうのはすごい、まあ、女の子はよくわかると思うんですけれども、髪型と眉がちょっと変わればだいぶ印象って変わるじゃないですか。で、なんでヘアサロンは髪だけで、眉毛はね、今眉毛サロンって多いですけど眉毛だけって言って、それが一緒にできたらね、お客さんとしても嬉しいし、そういう美を提供する美容師さんとか眉毛リストっていうのかな、方たちにとってももっとこう世の範囲は広まるしっていうので、まあ、そういうのを皆様に広めてる ていうのがその髪と眉毛なんですけど、そこにいるのが眉毛王子って言って、すごいですよ。眉毛のカットだけで多分何百万とか、お店も、ね、展開されていて、で私も眉カットしてもらったことあるんですけどね、全然違います。そうで、眉毛王子は大阪のイースっていう、あのネットで調べてみてもらったら分かるんですけど、イースっていうサロンを経営されていて、で大阪に行かんにはカットしてもらえないんですよ。で眉毛って3週間に1回あの松江区と同じぐらいの周期でカットしてもらうのがよくて、で私は、その眉毛王子に眉毛をのカットを習ったという、ね、神谷町並木通りにあるパッションフォーヘアの山岡さんっていうオーナーさんに今眉毛カットしてもらってます。眉毛も髪の毛もとか、まあ、ちょっと眉毛の話が長くなりましたけど、あとはかまぼこ娘さん、尾道の研磨かまぼこさんの娘さんたちですね、かまぼこ娘ってやって発信してるし、あとは皆さんご存知ガンス娘さんとか、あとはねこの間聞いたのが味噌娘、ちょっと正確じゃないかもしれない、彼女は味噌をの食べ方、味噌の美味しさっていうのを発信してる方で、すごい人気があるらしいんですよ。で、ね、味噌もかまぼこもタンパク質っていうことで、すごいつながりがあって、なんか機会があれば会ってなんかコラボレーションしたいなって思ってます。はい、そうなんかちょっとダラダラ話しましたけど、まあね、ブログではね皆様の役に立つようなことを書いていて、私なりに書いていて、こんなこと知ってますか、こんな楽しいことありますよ、で広島ってこうなんだよっていうのを書いてるんですね。で結構この1年間毎日ブログを更新していた中で、なんか伊豆襟のつぶやき聞いてみたいっていう声を非常に多くいただくようになって、で、あ、じゃあボイスブログとね、その伊豆襟のつぶやきをこう絡ませたら面白いんじゃないかということで、なんかちょっと普段の私が友達と喋ってる感覚でちょっとボイスブログを撮ってみようかなっていうコンセプトです。コンセプトを最後に言うのもなんかおかしい話ですけど、まあね、コンセプトは今実験なんで徐々に変わっていくと思うので、まあ皆さんこういうこと聞きたいよとか、こんなんあったらいいんじゃないかっていうのがあったらまた教えてください。では今日のボイスブログでした。寝るものコンシェルジュ、伊豆襟こと伊豆の襟でした。